山俊吉気分青信号。こんにちは。車の話をしましょう。年末はお酒の時期でもあり、車に気をつけましょうということで車の話をすることが多くなりますが、今日はお酒の話ではなくて、車の未来の話です。時々ここでもお話してますけれど、車の自動運転、自動運転の自動車ということの議論が今年は非常に盛んになりました。10月から11月にかけて東京で開かれた東京モーターショーには、各社が競って、自動運転車とかあるいはエコカーなどの、いわば最新の技術が展示されましたね。全国紙もどこもこのモーターショーの特集記事を組みました。そこで一番注目されたのが自動運転車でした。自動運転が次のステージに今入ろうとしていると、実用化のステージであると、こういうような議論でした。夢の自動運転車というような言葉も使われましたが、一般に今自動運転のレベルというのは次の4つに分かれるんだというような議論が行われています。でそれはまず安全運転をサポートする、あるいはアシストする、そういうレベル、何かについて自動的に行ってくれる、そういうサポート体制がある。例えば加速であるとか、あるいは操縦であるとか、あるいは制動であるとか、そういうところのどれかを機械的にサポートしてくれる。これはもう各社が自動ブレーキなどでアシストシステムなどでもうすでに売られている市販車両に搭載が始まっている。そういう意味では安全運転のサポート段階というのはもう入っていると、こういうふうに言われています。それ第二段階に進むと、これは自動運転とまでは言えないけれども、それに準ずる程度の自動運転化だと、こういうふうに言われます。それは加速、操縦、ブレーキなどのいくつかの複数のといいましょうか、操作をそれが機械的に行われる。で必要に応じて運転者が操作することも可能になると、こういうような複合段階、これを言っているようですね。でこれは例えば前方を走行している車に追従していく能力などを、これを現実化しようということ でこれはもう間もなくに可能になるというようなことを言っているメーカーもあるようです。前の車が右に行けば追従する車も右に追従する、左に行けば左に、止まれば止まり、発進すれば発進、いうようなことですね。で、さらにこの準自動運転というレベルがもう一つ進化すると、全てのシステムを操作する側で請け負ってくれて、運転者というのは何か特別なことが起こった時だけ操作の対応をすればよいということで、基本的には任せておけばよいと、こういうことで、これはまだそこまでは行っていないという状況があり、そこを目標にするということを20年代の全般時期には考えたいというふうにメーカーなどは言っているらしい。でまだしかしそこには人の力、人力というものの必要性の要素は緊急時に残るということになっていて、それもいらないという状況、 つまり完全自動運転あるいは完全自動走行ということになった時、これがまあ第4段階、これを20年代の後半には実現させたいというようなことを言われていると、まあ、大雑把に言えばそういう構想が自動運転の未来という未来像ということになっているようです。さて、各社が今競ってその方向性でしのぎを削る状態になっています。その自動化の方式も各社によってやり方が違うということがあり、そして何よりも重要なことは人が関わるという要素をかなりまだこれから先の時期まで、私たちは覚悟しなければいけないという状況が今お話をしたことによっても明らかだと思います。で、問題はこの自動運転の未来を夢として語るのは楽しそうに見えるけれども、これは現実的な話なのだろうかということも大いに考えなければいけないと思います。まあ、そういうことに触れる議論も最近はあちこちに出てきましたね。これは本気で考えていいことかということです。その本気で考えて良いのかということを言うときに大きくやっぱり2つの問題があると思うんですね。で、その一つは本当にそういう自動化というのは可能なのかという、そういう技術面に、まあ、いわゆる絞った疑問です。車の運転というのは危険と隣り合わせに行われるものです。車は人間の歩く能力あるいは走る能力をはるかに超える速度で AB 2地点間を移動することができるということで登場しました。そしてまた大量に運ぶということで人力が可能な動かせるものの量をはるかに凌駕する質と量のものを運べることになった。この便利さが車社会を実現する原動力になったわけですけれども、しかしそれは人間のコントロールということのもとに初めて可能だというところを当然の前提、必然の前提にしてきました。で、それを機械の側で全部受け持つということは可能なのだろうかと、危険は一体根絶できるんだろうかと、危険が少し残りますという形でそのままに放置するということはありえないことですから、危険が絶対にないということはどこで保証されるのか、で、人間が最後まで見届けなければいけない、あるいは見守らなければ、あるいは実際人間が人力を使ってコントロールしなければいけない要素が残るということになれば、それは最後まで人の注意能力ということは解放されないということになるわけだから、それはどこの部分でかというようなことのきちんとした確定もしなければいけないことになるでしょう。一体本当に人力を車が全部引き受けてくれるということになるのかという問題が起こってくると思います。で、もう一つの問題は、この事故が全く起きないということになれば、もう考える必要がない事故の責任の議論ということですけれども、事故が起きる限りは誰かが責任を負わなければいけないという問題が出てくる。で、それはドライバー自身に限られなくて、ドライバーでなく車を作った人、あるいは車の走行に関して規則を作っているその規則の策定者、さまざまに交通事故に関係する人たちの責任という議論があるはずです。私たちのこの車社会というのは、その車社会の責任論というのを常に伴って発展してきています。車の事故の責任という議論を抜きにした車の議論というのはありえないと言ってもいいほどに、そういう社会になっています。だからこの車社会には保険という制度があるのですし、また車に伴う 刑事責任という問題もあれば、また運転免許に関する責任というものもあります。車に関連する責任という論理は一体どうなっていくか。自動運転に全車両がなる瞬間までは人が車に関わり、そして人が車に関わって街を走っているという状況が残存する限りは、つまり完全に車社会が全自動化するまでは人が残りますから、そうするとその人の責任というのはどうなのかということを考え続けなければいけない時代があるということになります。で、警察庁はこの10月にそういう規制をどう考えるかという組織を立ち上げたというふうに新聞で報道がされていますけれども、本当にトータルな刑事責任だけでなく、車をめぐる法律のさまざまな関係の総合的な見直しというのは一体どこまでが可能なのかということも、それ自体も私にはほとんどこう雲をつかむくらいに大きな広い広がりを持つ話のように思えます。夢を語るのは容易ですけれども、でまた楽しいことでもありますけれども、極端に無責任になってしまうというその危険を私は強く感じます。最近今お話したように、これでいいのかという疑問を言い出す人たちがいて、私はそうだそうだと非常に心強く思うところがありますけれども、むしろ私たちに今非常に強く求められているのは、例えばお酒を飲んだらもう車が運転できなくなって、そして飲酒運転というのはしたくてもできないという、そういう車両を作るという最も簡単な、それもある種の自動化の思想の中の産物ですけれども、そんなことさえもできないでいる、しないでいる車のメーカーや、それを指導しないでいる警察などの行政当局の姿勢の方に随分大きな問題があるのではないか。今やるべきことをやらないで、何か他のところにこう無双の翼を広げていったり、あるいは抽象的な議論だけで規制の議論をするだということの方に、私はむしろ懸念を感じます。車の自動運転化ということを考えること自体無意味だというふうには思いませんけれども、この問題の持つ広がりに関する強い意識というんでしょうか、覚悟を持たなければいけないのに、浮ついた議論になってはいないかという気がして仕方がないというふうに私は思うのです。皆さんはどのようにお考えでしょうか。年末に大変難しい問題を提起しているようですけれども、やはり次の時代の車を考えるという時だというふうに思い、年末にふさわしい問題提起のつもりで申し上げました。今日はここまでにしましょう。